児童虐待防止対策と水辺に親しむ小久のまちづくりを問う。公明党、菊池秀信議員の質問です。児童虐待防止対策を問う。保護者の生い立ちや生育歴によって生まれる虐待発生の要因に対しては、他者を思いやる気持ちを育んでいく必要があります。いじめ防止対策としての心の教育に加え、子どもが大人になり、親になった時のための児童虐待防止対策としても、生徒が命の尊さを感じる誕生学の実施を要望します。
誕生学は、児童生徒が人の誕生や成長、命の尊さを実感するとともに、人間関係等について見直す大変貴重な機会になると認識しています。教育委員会は今後実施に向け、校長会と相談しながら鋭意検討していきます。
荒川区は子育て世代が増加しており、父親の留守が多いと、母親に育児の負担が偏る養育環境のリスク要因が心配されます。母親を孤立させないため、父親の育児参加率向上に向け、父親のための育児セミナーの開催を求めますが、区の見解を伺います。
区は、両親学級や父親も一緒に参加できる母親学級を実施しています。また、荒川パパスクール等を実施しており、今後も自主的な地域の子育て活動へとつなげる取り組みを行っていきます。さらに、保健師等による支援、ヘルパーやボランティアの派遣を行い、育児中の孤立感等の解消に努めます。
水辺に親しむ小久のまちづくりを問う。荒川遊園は区の子育て支援施設としてだけではなく、小久地域のにぎわい創出の重要な拠点となっています。地域の活性化を図るためには、子育て世代からシニア層にも喜ばれる新たなイベントを開催するべきと考えますが、区の見解を伺います。
荒川遊園周辺のにぎわい創出のためには、水辺の環境を上手に活用したイベントの実施が効果的だと考えます。隅田川沿いテラスを活用した新たなイベントを実施する予定であります。その際、特別区全国連携プロジェクトとの連携を検討します。
小久八幡中学校から小久の原公園までの間は、現在、川を眺めながら移動することができません。より多くの区民が水辺を訪れるよう、宮前公園から小久の原公園に至る浸水テラスをスーパー堤防に先行して整備するべきと考えますが、どうでしょうか。
宮前公園から小久の原公園に至る区間について、スーパー堤防整備に時間を要する箇所は、テラス整備を先行するよう都に要請します。
その他の質問項目として、平成28年度予算編成について、教育改革の推進についてがありました。公明党菊池秀信議員の質問でした。二極化している社会状況の認識と対応、および区施設の空き家である旧松地所を問う。民主・市民、清水宏議員の質問です。二極化している社会状況の認識と対応を問う。子どもの相対的貧困率、若者世代の雇用状況、高齢者の貧困状態等、今、さまざまなところで格差が広がり、二極化しています。誰もが共に生きる共生社会のため、格差是正に向け、荒川区は各分野において施策に取り組んでいますが、住民にとって最も身近な基礎自治体として、現状の社会認識と今後の取り組みを伺います。
非正規雇用が増加すると、経済的な格差の拡大に大変危機感を募らせています。区では、格差が親から子へ伝わる負の連鎖を断ち切ることに重点を置き、子どもの貧困、社会排除問題に取り組んでいます。保健師による乳児家庭の全戸訪問や、 居場所づくり事業等、さまざまな支援策を実施し、その充実を図ってきました。特に就労支援は、区内企業見学バスツアー等を実施しています。生活困窮者への相談窓口体制の強化等、さらに施策を展開していきます。今後もきめ細やかな対応を全力で行います。
区施設の空き家である旧松地小について問う。平成25年の予算に関する特別委員会において、旧松地小学校の建物は区が所有する空き家ではないかと指摘しました。暫定利用を終了した時期に、経費をかけて建物の安全措置をし、現在も清掃と見回り、センサーライトの設置等、今後利用せずに解体する建物に毎年費用をかけているという状況であります。そこで旧松地小について現在の考え方、近隣との調整といつを目途に判断するのか区の見解を伺います。
旧松地小学校は平成3年に閉校後、24年度末をもって暫定利用を終了しました。区はこれまでフェンス設置や機械警備の導入と清掃、見回りを行う等、適切に閉鎖管理を行ってきました。区民の財産の保全と地域の安全という相反する課題を整理しなければならない難しい問題ですが、現在建物の解体に向けて鋭意検討を行っています。区議会、区民の意見を聞きながら具体的な進め方を決定していきたいと思います。
その他の質問項目として、コミュニティバスさくらの運転手等に関する勤務状況把握について、区内中小企業に対する正社員雇用促進支援について、給付金事業について、学校における安全管理について、学校教育充実策の PR についてがありました。民主・市民清水博史議員の質問でした。災害対策とアレルギー対策を問う、改革の会藤沢志向議員の質問です。災害対策を問う、異常気象が常態化しています。大規模水害の浸水想定もされていますが、現在区民の認識は十分ではありません。区民へどう周知するのですか。また集中豪雨による浸水被害について区の想定と対策を伺います。
区は都や各党と連携し、避難対策や普及啓発対策等に取り組んでいます。周知には新たなハザードマップの全戸配布や防災アプリ作成等を予定しています。時間最大114ミリの降雨の場合、区内一部地域で1メートルの浸水が予想されます。区民にはハザードマップ、区報等で周知し、また下水道局に対し下水道の整備拡充を働きかけます。
夜間早朝に災害が発生した場合、区はどのような対応を取るのですか。職員の家庭安全対策はどう行うのですか。またレスキュー隊の設置と訓練、瓦礫からの人命確保について伺います。さらに感震ブレーカー設置の普及、初期消火の体制を伺います。
大災害発生の場合、職員は職場に参集し、災害対策業務へ従事します。職員へも家庭での安全対策の周知を行っています。防災区民組織やレスキュー隊は応急救護訓練等を実施しています。密集地域では初期消火や人命救助活動に必要な資機材を配備します。また消防署等による迅速消火の体制は整っており、感震ブレーカーの周知も努めます。
不燃化特区事業の優遇措置と特定空き家特措法とで取り扱いが異なると、特区内外で格差が生じると考えますが、区の見解を伺います。また建て替え後の税も差が生じますが、区はどう対応するのですか。
区は不燃化特区内で 危険な老朽建築物の除却を進めるための財源として、都の補助を受けています。来年度は、不燃化特区外でも除却費用の全額助成事業を予定しています。特区内では、国等に対し、除却後の固定資産税の減免を要望しています。
アレルギー対策を問う。幼児期にアレルギー食品を避けると、アレルギー症状の発症、重症化が言われていますが、妊娠中からアレルギー食品を避ける母親がいます。適切な指導をすべきと考えますが、区の対応を伺います。
区は離乳食教室等で資料を用いて説明しているほか、アレルギー予防講演会を年3回実施しています。また、区内保育園の栄養士等に講習会を実施し、普及啓発等に努めています。今後も関係機関と連携してアレルギー対策を進めていきます。
その他の質問項目として、公文書管理についてがありました。改革の会、藤沢志向議員の質問でした。